いでございます。こうしてご一緒に礼拝に預かっています。幸いを心から感謝をいたします。実はちょっと急に声が出にくくなってまして、お聞き取りしにくいかと思いますが、主の助けを祈りつつ務めに当たらせていただきたいと思っております。で、今年の四十節、受難節もいよいよ40日を数えまして、最後の第6の主日を迎えました。キリスト教会には昔からこの日を枝の主日として礼拝を守るという伝統があります。その中心的な聖書の箇所は福音書の主イエスのエルサレム入場、エルサレム入りと呼ばれる箇所です。本日ご一緒にお聞きしていますこのマタイ福音書の22章もその一つです。ご承知の方多いと思うんですが、イギリスですとかアメリカですとか、英語圏のキリスト教会ではこの日をパームサンデーというふうに呼ぶようです。それはこのヨハネ福音書においてですね、主イエスのエルサレム入場を迎えた群衆がこの手にパームの枝を持って迎えたと、そうある、そのところによるようであります。昔の日本語聖書はそれをシュロの枝というふうに訳していました。それでこの失礼します、この手術についてもシュロの手術というふうに呼んでいたようです。近年の聖書ではここをナツメヤシの枝というふうに訳します。そしてこの日を通例枝の主日と呼んでいます。実は私も好きなんですが、ドライフルーツでデイツというのがあります。あれはこのナツメヤシの実なんだそうですね。福音書の御言葉は記します。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、その4つの福音書がすべてこの主イエスのエルサレム入りを記しております。この日は日曜日なんですね。ユダヤ教の安息日である土曜日が明けて日曜日であります。そしてこの週の金曜日に主は十字架にかかられて、次の日曜日の朝その復活があったと聖書は証言しています。すなわち主イエスの約30年間に及ぶこの地上の公のご生涯のうちの最後の1週間、それがここから始まっています。マタイ福音書は1章から28章までに及んでいます。そして主イエスのこの50難の1週間、そしてその後ですね、つまり十字架と復活に、このすべての28章のうちのなんと8章分が割かれています。主の十字架と復活こそ最も述べ伝えるべきことであると、そう私どもに示されていることであります。ここで一つ大事なことでありますのは、この4つの福音書はそれぞれに少しく詳細な部分においては異なることがありますし、補完するような要素もあります。ただ大事なことは、この主のエルサレム入りを歓迎したその巡礼の群衆たちが 歓呼の声で迎えたわけですが、またエルサレムの中から出てきた人たちは、これは一体何事だと、まあ、そんなふうにいぶかしんだとあるわけです。しかしこの5日の後には、それらすべてのものが揃ってイエスを十字架につけようとこう叫んだということであります。さて、主イエスはいよいよエルサレムに向かわれます。ガリラヤ伝道を終えて都エルサレムへ向かわれます。そして二人の弟子にお命じになって、ベテパゲの村からロバの子を引いてこさせます。向こうの村に行けばロバがつながれていると、もし誰かが何か言ったら主がおいでようなのですと言いなさい、そうすればすぐに渡してくれますと言われます。主はすべてをご覧になっておられ、予見できないことはない。それは主イエスが神であられるゆえであります。主はロバの子に乗ってエルサレムに向かわれます。先ほど少し触れましたが、このことについてはまあいろんな論議もなくはありません。マタイ福音書だけがそのロバの子とその母親であるメスロバと2頭を引いてきたと取れるように書いてあるんですね。他の福音書には一頭だけのロバと取れるように書いてあります。まあ、ここについてもいろんな論議があります。しかしそれはあまり論議してもそう意味のあることではないことです。大勢の群衆が自分たちの上着を脱いで道に敷きます。そして主イエスにその上を通っていただこうとしました。これは実は旧約聖書の第二歴代記にあるんですね。国王の即位にあたってその臣下が取った行動として書かれてあります。また群衆は口々に叫びました。祝福あれ主の御名によって来られる方にと。これは旧約聖書の詩篇にある言葉です。教会備え付けのこの新改訳聖書ではですね、本文の下に脚注があります。で、それぞれに参照できる聖書の箇所について記されてあります。後ほど確認できるお方は一度そこを開いてご覧いただくととてもよろしいんではないかと思います。いずれにしましても聖書にある出来事や御言葉がそれ単独で存在をしてですね、他の箇所やあるいは御言葉と関連していない、そういうことは実はあまり例がないんですね。合わせて読むあるいは聞くことによって理解が深まり、また広がる、それを私どもは経験することができます。新約聖書に登場するユダヤの人々は皆旧約聖書の御言葉の権威、そしてその信仰の伝統、信仰者であるか不信仰であるか、それら一切はさておいて、ともあれ旧約聖書にあるのが神の御言葉であるということ、そしてそれに基づく生活という、この伝統の中に生きています。ですから旧約聖書とのつながりを知るということは新約聖書を理解するためにも、そしてまた異なる伝統の中に私どもが生まれ育ってきたその中にあっても大変に有用なことだと思います。マタイ福音書はそれを特に強調する福音書です。この4節にあります、これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。これはマタイ福音書で非常に特徴的な表現で、これからも何回か出てくるはずです。 五節は旧約聖書の引用ですね。先ほど触れましたけれども、見よ、あなたの王があなたのところに来られるという。それ以下は旧約聖書のゼカリア書の引用です。それに先立っています、シオンの娘に伝えなさいって、それはイザヤ書の言葉なんですね。この二つの言葉からできています。シオンの娘たちのシオンという、それはエルサレムです。シオンの娘とはエルサレムの人々に伝えようということです。伝えよう。ですからエルサレムの人々に王が来られたと伝えようと、そういうことであります。主イエスがご自身が予言された王であると、そう公に明らかにされたということであります。主はこれまでのガリラヤでの伝道では、ご自身が救い主キリストメシアであるということを決して口外してはならないと、そう厳しく戒めておられました。しかし今主はそれを公になさったんですね。主イエスの交渉外の最後の旅、十字架におかかりになるための都入りだからです。ところでこのゼカリアの予言、九章の九節なんですが、このゼカリアの予言の通りにロバの子に乗って都エルサレムに入城される、そのお姿は一体どういうお姿であったんだろうかと。王の姿というには何とも似つかわしくなかったに違いないんですね。昨年ロバの数個と旅をするという本が出版されました。大変ユニークで興味深いものでありました。筆者は高田光太郎さんという方で、京都生まれの方だそうですが、現在30歳代半ばの男性です。北海道新聞社に勤めてそこの記者だったんですが、彼は歩いて旅をしたくなったということで新聞社を退職しまして中東へ渡ります。そしてロバに荷物を運ばせて一緒に歩いて旅をする。イランからトルコへ、そしてまた北アフリカのモロッコへと、合計もう数千キロに及ぶ旅の記録です。行く先々で怪訝な目で見られて、しかし不思議な親切をもらったり、また一方では強盗に襲われ危うく命を狙われかかったり、あるいは国境地帯を偵察するスパイと疑われて軍隊に拘束されたりと、波乱万丈です。高田さんがロバを買ったのはもっぱら荷物を運ばせるためです。それで彼はできるだけ若くて頑丈そうなロバを選びました。それ以上は何も考えなかったと言います。彼が自分とロバとの旅をインターネットで公開したんですね。そうするとそれを見る人々たちが評判を呼んでどんどん増えてきました。そしてその人たちからロバが可愛いと、名前を教えてというメッセージが次々と書かれてきたというんですね。高田さんは自分がロバに名前をつけていなかったことに改めて気がつきました。そこでイランで最初に飼ったロバにつけた名前、それはソロッペという、ソロッペ、みんなが言ってくるんで、それではそろそろ名前をつけるべきかという、そろそろ名前をつけるべきか、それでロバの名前をソロッペにしたと、こう言うんですね。私はふと、主イエスがご自分の羊を一匹一匹名を呼んでくださる、 羊は主人の声を知っており、そしてついていくんだと、そのことを思い起こしたことでありました。ところで中東地方の人々にとってロバは荷物を運ぶだけの手段です。各地で今はロバを使う人たちが減っているそうです。自動車の方が便利だから、もうロバは旧時代だと、そういうところがいっぱいあるそうです。ともかくそのロバというのは中東の人々にとって言えば、それは愚かなものの代表選手なんですね。言うことを聞かせるためにはロバの尻を棒で叩く、それが普通なんだそうです。確かに高田さんのロバたちも個性はいろいろあったようですが、いずれも高田さんの指示をなかなか聞かない、勝手に行動する、あるいはその辺に道端に草が生えていると、いつまででもそれを食べて続けている、放っておくと動かないんだというのです。それでも何百キロ、千何百キロというような、それぞれのロバとの旅が長くなっていくと、やがて自分の主人であることを認めて従おうとするようになったようです。ある時彼が体調を崩して動けない、そんなことがあった時に、ロバが降りしきる雨の中でじっと立って彼の方を見ているという、そういう場面が出てきます。心動かされることでありました。私などはそのロバについて全く何も知らないのですが、その熟知している土地の人々にとってはロバはとにかく荷物運搬用の道具だ、かわいいとか利口とかかっこいいとか、そういうものでは全くないようです。旧約聖書のこのゼカリアの時代、あるいは新約聖書福音書の時代もやはり同じであったようです。旧約の時代、ダビデの息子ソロモンが王位につくまでイスラエル、ユダに馬はいませんでした。しかしソロモン王がエジプトから馬を輸入してからは馬こそはかっこいい乗り物であり、王や貴族がその権勢を表すためには馬に乗る、ロバに乗る王や貴族、また軍隊の将軍などありえなかったんですね。馬こそがふさわしい乗り物になりました。この預言者ゼカリアの預言、ロバに乗る王、それもまたまだ小さな転ばに乗る王、そういうことなど普通では思い描くことなどできなかったんですね。ゼカリアの予言するこの王は人間的な支配者としての王でありません。軍事的な王でもありません。神の義と救いを持つ王、平和の王を示しています。マタイ福音書本日の5節はそのゼカリアの予言を引用して、あなたの王があなたのところに来られる、乳和で転ばの背に乗ってと記します。別の翻訳を見てみますと、2018年の新しい翻訳版によれば、乳和というところをへり下ってと訳しています。ところで新約聖書は旧約の御言葉を引用するときに時々微妙な問題が生ずることがあるようです。それは旧約聖書の大部分、圧倒的な部分がヘブル語で記されています。ところが後にそのヘブル語聖書をギリシャ語に翻訳することがありました。で、新約聖書はもともと 主イエスの弟子たちからギリシャ語で記されるわけなんですけども、その時に弟子たちが参照したといいますか、その旧約聖書はほとんどがこのギリシャ語訳の新約旧約聖書によると、ギリシャ語の旧約聖書を読んでギリシャ語で引用して新約聖書が作られたと、そう考えられています。そこで微妙なニュアンスの違いがある。場合によってはかなり大きな差異が生ずることがあり得るのだと考えています。これは聖書学者の方々の一つの研究のポイントであるようです。少し入り組んだ事情なんですけども、熱心な研究者たちによれば、この元のヘブル語のゼカリア書が、この私たちが読んでいるこの新約聖書で今ニューアと訳されている、そのところ、その元のヘブル語は実はニューアとかへりくだりという意味ももちろん含んでいるけれども、もともとの意味、中心的な意味は貧しいとか惨めな、あるいは哀れなという言葉だというんですね。ニューアなという言葉を私たちはともすれば穏やかなとか、物腰謙遜なとか、そんなふうにひょっとすると理解して済ませてしまうことがあるかもしれません。しかしながら、ここで言われている、予言されているお姿っていうのは、もともとそういうことではなくて、もっと強い、貧しい、惨め、哀れな、悲惨な、それが中心的な言葉なんだというんですね。ですから、そのお姿は、あの旧約聖書のイザヤが予言した苦難の主のしもべの姿を示している。イザヤ書の53章というところには苦難のしもべについて予言されています。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊はなかったと。それが神様の御心のメシアであり、十字架の主キリストの真のお姿であると、イザヤは予言をしていました。神の御子が私たちのために、すなわち病を負い、貧しさ悲しみの中にあり、何よりも罪と死に縛られているすべての人間のために来てくださった。貧しく惨めな私たちを救うために、同じく貧しく惨めな姿で来てくださった。それがロマの子に乗られた不思議な王のお姿でありましょう。新約の使徒パウロはピリッピの教会の人々に書き送りました。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたと。この言葉について多くの研究者たちが、これはおそらくは初代教会の賛美歌であったのではないかと考えています。パウロはそれを信仰告白として、いつも心に確認していなさいと、そう勧めたのではないでしょうか。鍋谷亮次先生が御国にお帰りになりました。私は かつて何度かお聞きした話を改めて思い起こすんですね。鍋谷先生はご存知の方多いかもしれません。まだお若い頃、大学生の時代に肺結核にかかられました。兵庫県の三田にあった結核療養所サナトリウムに入られたんですね。当時肺病と呼ばれて恐れられた病です。特別な薬もまた有効な治療法もなくて、まさに精神に関わる病でした。サナトリウムでは同病の患者たちが一人二人、また三人四人と次々と亡くなっていく。次は一体誰か、それは誰にもわからないという、そういう日々でありました。そういう中で誘ってくださる方が現れて、鍋谷先生は療養所で開かれていたバイブルクラス、聖書を読む会に参加するようになって、その中から礼拝に導かれて、そして信仰が与えられて洗礼に預かったのでした。その頃22歳ぐらいであったようです。それから間もなく新しい薬、新しい医療技術が導入されて、それが功を奏してその病から完全に癒されました。そして鍋谷青年は本格的に聖書を学びたいという、そういう願いを持って、その当時の神戸ルーテル聖書学院に入学されたんでした。これが若き鍋谷青年の献身のスタートとなります。この時に与えられた聖書の御言葉が、この旧約聖書のイザヤ書の53章にある御言葉でした。そう言われます。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと。イザヤ書53章の5節です。罪を許される贖い主は病の癒し主でもあられました。御霊は鍋谷青年を導かれて、先生を主の器としてお持ちになります。イザヤ書は聖書学者としての鍋谷先生にとって最も重要な書になったんだと、そう言われます。本日お借り立てる荒削りの十字架という賛美を選んでくださいました。確かこの賛美はジョージ・メイナード牧師の作であったと思います。メイナード先生は貧しい炭鉱労働者の家に生まれました。16歳でしたですか、の時に父親が炭鉱の事故で命を落とされるんですね。その時お母さんと確か弟さん妹さんが3名か4名かいたはずです。その今よりもはるか昔のことですので、その時16歳であった彼の双肩に一家の生計がかかっているんですね。本当に苦労して働いてということでありました。そのうち彼は信仰に目覚めることができて、救世軍の士官、牧師になったようです。やがて後にメソディスト教会の牧師として任用されまして、大変大きな活躍をしました。何十曲にも及ぶ賛美歌を作詞しております。ただその十字架の恵みについて、私に賛美歌を作らせてくださいと彼は願ったんですが、なかなかそれができなかったんですね。 で一生懸命祈っていたところ、ある時その導きがいただいて、あっという間に書き上げてしまった。なんかそんなエピソードを聞いたことがある。それがこの賛美です。アブネの中にという賛美も選ばれています。これはこの人を見ようというふうに題名が言われることもあるかもしれませんね。確か結城光先生の作詞だと思います。メソディスト教会のこの方も牧師です。もう戦前、それ大正から昭和初めぐらいじゃないかと思います。真舟の中に産声を上げた赤子である、貧しい生活を味わわれた、そして人のために尽くし、しかし全てのものを与えたその末に十字架のみ報いられた、十字架の上に上げられつつ敵を許したこの人を見ようと、父を彼らを許したまえ、彼らは何をしているか自分で知らないのです。日本を代表する賛美の一つではないかと、そう思わせられます。私たちの主イエスは、子なる神であられて、すべてを知っておられ、すべてがお出来になります。完全な義と正しさは主のもとにあり、愛と恵みは主のもとから溢れ出して与えられています。そういうお方が人間となってくださり、この罪と悩みの世に来てくださって、私たちの人間の中を歩んでくださいました。そして時至り王として、それもロバの子に乗る王として来てくださいました。ヘブル人への手紙は2章はこう証言します。子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって生涯一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。私たちのために、そして全ての作られたもののために、低く貧しくなってくださった主は、私たちの病も私たちの貧しさも悩みも悲しみも全てを知っていてくださいます。最善をなしてくださる主です。主に感謝し、父なる神様に感謝し、歩み続けることができますようにと願わさせていただきましょう。お祈りをいたします。憐れみと恵みに富んでおられる父なる神様、救い主のたっとい犠牲に心より感謝をいたします。私どもがあなたに心からの感謝と賛美をお捧げして、この世にあって我らはキリストのものとして歩み通すことができますように、どうぞ助け導いてください。救い主の尊い御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。